はい、では今日はですね、法政大学から、まあ、金融系の大手に何社が受かって、確か断ったのもいくつかありましたよね。漢方とか。
あ、そう、いや、漢方生命は選考は進んでたんですけど、それを辞退したっていう感じで。
あ、そっかそっか。
それ泣いていただいてたのは生命保険で大同生命と浅草生命と、はい、でまあ、あと今なんか行こうかなと思って青空銀行っていうところから内定をいただきました。うんうんうん、
あ、そっかそっか。あれ、漢方以外他選考断ったのありませんでしたっけ。
まあ、日本政策金融公庫とか、はいはいはい、第一生命とか、うん、あと何でしたっけ、あと三菱 UFJ ニコスとか。
ああ、ありましたね。
そうですね、あとゆうちょ銀行とかいろいろ断りました、
ね。うん、まあ、結構で、まあ、いろいろ波乱万丈の就活だったとは思うんですけど、まあ、そんな若林さんを、はい、お呼びして今日はお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、まあ、振り返ってみて総括してどうでしたか。
そうですね、就職活動を振り返ってみて、やっぱり最初なんか思ったよりうまくいかないなっていうのが強かったんですけど、やっぱりなんかこのホワイトアカデミーになんか入職してから、なんかこういう方法でやればいいのみたいなのが掴めてからは、なんかススッとなんか行くようになって、それは嬉しかったです。
ありがとうございます。まあね、うちも全部の会社に内定出してあげられればいいんですけど、まあ、なかなかそこまではちょっとできなかったんですけど、まあ、でもね、アクサよく受かったね。だからそれが僕すごい驚いて当時、
はいはいはい、
うん、結構、まあ、外資ってこともあって、なんか問題もなかなか大変なものが出るじゃないですか。フェルミも出たでしょ。
そうですね、なぜ なんかエントリーシートの段階でフェルミ推定出るとは思ってなくて、
はい、
それがやばいなって思います。
そうですよね、 ES でできたもんね。でも逆に言うと、まあ、調べられるといえば調べられるじゃないですか。
そうですね、
あれね、確か電柱の数でしたっけ。あ、フランスのパンか。
なんか1日に焼かれるフランスパンの数はみたいな、なんかそんなので、いや、知るかよって感じだったんですけど。
そうですよね。
まあ、なんかどうやってうまく答えようかなみたいなのを、まあ、考えながら、まあ、書いてましたね。
そうですよね、まあ、うまくできてるなと思って当時、はい、見てましたけど。そうでしたか。でもそもそもなんで金融にしようと思ったんですか。
そうですね、最初もともと興味持ったきっかけが、父親がなんか銀行マンだったっていうことがあって、それ、まあ、一番仕事のなんか身近に感じた仕事が金融だっていうところから最初興味持ち始めてたんですけど。
なるほど。
で、まあ、その後にまあなんかいろいろホワイトアカデミーとかに入塾とかして、それまあ自己分析とかで、まあ、なんか自分まあ仕事でどんなことやりたいんだみたいなことを考えた時に、まあ、なんか一番まあ自分が喜びを感じるところが、なんか困っている人を助けることだみたいなところに行き着いたんですけど、うんうん、その困っている人、その困っていることって何を解決したいんだって考えたときに、うん、一番最初に思い浮かんできたのが、自分の母、お母さんのことでしたね。
はいはいはい。
まあ、なんか自分の母が、なんか元々、そうですね、まあ、父親は銀行マンだったんで、うんうん、一応年収的には悪くなかったんですけど。
そうですよね。
ただ兄弟が3人で全員私立に、僕もですね、高校までは公立だったんですけど、大学私立だったんで、学費がすごくて。
そりゃそうだよね。
僕が大学入学した時から、もう母親が学費稼ぐために、介護関係の職について働き始めたんですよ。
うん、
でもうなんか、多分想像できると思うんですけど、介護関係の 職ってもう、ブラック中のブラックで、もう漆黒中の漆黒なんで。
漆黒中の漆黒。
まあ、なんか週1日休みあるかどうかっていう環境の中で、まあ、なんか朝早く逃げて、まあ、夜遅く帰ってきて8時で疲れた表情をして眠れて、その母の姿が本当に辛そうで、で、まあ、なんとかしてあげられないかなっていうふうに考えたりしたこととか、まあ、そういったなんかお金のことについて悩んでるっていう、それがやっぱりなんか自分の身近な中だったら、なんか一番ちょっとなんか苦しいことなんじゃないかなって思ったので、それも一番適切に解決できるのは金融の道しかないなと、それで金融に絞ってました。
なるほどね。そうか。ちなみにこう選考を受けている中で、まあ、そういう志望動機を、まあ、言うとどういう反応してました？
なんかすごい感動ではないですけど、なんかすごいなんかしみじみと納得してくれたような感じはやっぱりありましたね。
はいはい。
なんか周りの方々はなんか例えばいろいろな、例えば銀行だったらいろいろな経営者の人に会えてからとか、ビジネスモデルが面白かったからとかって、はい、そういう方も結構いらっしゃって、やっぱりなんか身近なことと結びつけるのが難しい業界なのかなって思ってたんですけど、僕の場合はなんかそういう母の出来事であったりとか、そういったこととなんか結びつけるものがちゃんとあったので、やっぱりなんかすごい論拠がしっかりしてたりとかで、そういうことがなんか褒められたりとかしたこともありましたね。
なんかね、確かに銀行とか金融とか、まあ、コンサルって人気じゃないですか、
はいはい。
で、まあ、確かにそのいろんな経営者に会えるって一つ魅力だし、まあ、ぶっちゃけ年収も高いから、
まあ、
みんな受けたりすると思うんですけど、こう、ね、いろんな経営者に会えるからちょっとなんでとか言って、なんでそれがいいのとか、なんでそう思ったのみたいな結構聞かれて、いやなんでって、
まあ、自己成長みたいな
とかなると思うんですけど、なんかその辺を深く掘られたりはありました？
いや自分の場合はだからそのなんかあの深く掘られても、あ、まあそうですね、あの、まあ、なんでこの業界に進もうと思ったのって言われた時にさっきお話したみたいな、なんか、うんうん、母の、まあ、なんか金銭関係で、まあ、困ったっていう出来事があったのでっていうことをお話すると、うん、もうそこでもう一応納得は得られてるんで、
そうね、
それ以上深掘りしようがないっていう、
そうっすよね、
ところがあったりして、
うん、ストーリーは最強って言いますからね。
そうですね。だからもうあと聞かれることといえば、まあ、あの今までサークルどうだったみたいな、
あ、
そういうことが多くて、志望動機についてもそこまで深く突っ込まれたことはなかったですね、
うん、なるほどね。なんか、まあ、一応ね何社か内定もらって、まあ、やりたい仕事もできるということで一通り、まあ、就活は、まあ、ある程度うまくいったんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
なんかやってみる中でこうコツあるんじゃないかなとかありました？
そうですね、就活のコツっていうか就活の中で一つなんか持っておいてほしい意識みたいのがあって、
はいはい、
就活はなんか何とかなるじゃ何とかならないぞっていうの
を
ちょっと思っておいてほしいかなとは思いますね。いいっすね、
若林の名言みたいな。
やめてくださいよ。
あ、ちょっと詳しく聞いてもいいですか？それ。
そうですね、なんか今まで例えば大学生になるまでだったら高校受験とか大学受験とか、まあ、みんな頑張ってたと思うんですけど、そこら辺はなんか自分の、まあ、勉強したりとかして自分のなんかレベル上げだけにひたすら徹してれば、
う
ん、それだけでまあ基本的に、まあ、なんか偏差値いくつとか、
うんうん、
まあ、大体その通りに行くといえば行くので、うん、まあ、自分自身しか基本的に関係してこないところだったら、
うん、
まあ、多分今まですごいうまくいってきたと思うんですけど、
うんうん、
就活ってなってくると相手がなんかどう受け止めてくるかとか、
うんうん、
なんかそういったなんか相性とかってやっぱり大切になってくるなって思ってて、だからなんかポケモンみたいな感じで、なんか別に相手がなんか炎タイプなのにこっちがなんか草タイプの技を打ち込んでも効果は半減だぞ、
うん、確かに確かに、
なんかそんなところとかがあったりして、やっぱりなんか自分がなんかどんな分野だったらなんか相手に効くのかなとか、
うん、
そういったことを把握しながらどこアピールしていくのかとか、
うん、
まあ、勝てる分野っていうのをなんか把握して、それでまあそれをまあ明確化した上で、
うん、
まあ、やるのがなんか一番効率がいいというか、多分うまくいくんじゃないかなみたいな、まあ、そういうのは思いました。
なるほどね、確かに難しいですよね、初めての人も、まあ、ほとんどの人がね初めてじゃないですか、就活ってなったら。
そうですね、
うん、それをこうやっぱ頑張って見つけていかないといけないですからね、うん、
そうですね、就活やっぱり初めてなんて、あのなんかこれをやればいいみたいな、なんかそういうクリアな道っていうのがなんか見えないっていうのが一番辛いかなと思ってて、自分もその点が一番不安で、だからなんかちょっとこのホワイトアカデミーの
み
に答えたんですけど、
はいはい、なるほどね、
そうですね、まあ、なんか道さえ決まっていればもうあとは努力できる自信もあったんで、
はいはい、
あとはなんかちょっと経験のある人とかからのアドバイスとかを元にして、なんかそのなんかこういうなんか方向性でやればうまくいくんだみたいな確証が欲しいと思ってたんで、うん、
なるほど、
そのやっぱりそういうなんか道を与えてくれたのがなんか一番良かったかなと思います。
ありがとうございます。でも来る前いろいろ他も見てたんですよね。
あ、そうですね、なんかちょっと変わったところだと、なんかあのパーク24とか、あのなんか時間貸し駐車場とか、まあ、あとなんか、ああ、なんか中小企業 の、 なんか、
はいはい、
あのコンサルじゃないですけど、なんか中小企業同士結びつけるビジネスマッチングみたいなところ専門にやってるなんか鉄鋼業者とかみたいな、
鉄鋼業者、へー、
そうですね、ところとかも受けたりしていろいろ見てたんですけど、やっぱりなんかここをそうね、ここに入職してからなんかお金のことに関することで困ってる人を助けたいんだっていう思いがなんかちょっと芯が取ったんで、そこからもう金融一本に絞りました、
ね、なるほどね、そっか。塾は他にいろいろ見たんですか？
塾はそうですね、まあ、なんか内定塾とかなんかいろいろ
ありますね、学級館とかね、
まあまあ見てたんですけど、はい、なんか自分が探してたのが、まあ、1対1で指導してくれるところと、あとエントリーシートの添削即レスポンスしてくれるところっていうのは絶対条件だなって考えてて、内定塾とか学級館とかいろいろ調べてみたんですけど、エントリーシートのなんかあの返信3日以内とか、いや遅えよって言って、って考えてたりとか。
なるほどね。
あとなかなかあのホワイト企業のなんか内定っていうのをなんか目指してるみたいな、
うん、
ね、感じで売りにしている就活塾っていうのがなかなか少なくて、
はいはい、
そういった意味でやっぱりなんかホワイトアカデミーいいんじゃないかなと思って、そこが引っかかりました。
なるほど、ありがとうございます。そうなんですよ、まあ、裏話をするとですね、ブラック企業に突っ込もうと思ったら、あの内定率 100% 出すの簡単なんですよ。
まあ、
人超求めてるんで、だから他の就活塾いろいろあるんですけどね、はい、内定率 100% なんだっけ、就活ゼミとかなんかいろいろあったと思うんですけど、はい、いやいやいやみたいな、内定率 100% って当たり前じゃんみたいな。
まあ、うん、最終的に、まあ、受けるところを選ばなきゃどこかしら引っかかるなっていう。
そうなんですよ、そうそうそう。っていうね、なりますね。なるほど、わかりました。最後後輩に向けて何かメッセージあればぜひ。
そうですね、やっぱりなんか就活で大変なことってなんか、うん、今の自分の努力本当に合ってんのかなみたいなところが多分一番不安に感じたりとかすると思うんで、まあ、そういったところを教えてもらうというか、まあ、なんか明確化するためには、まあ、なんかホワイトアカデミーが必要なんじゃないかなとは思ってます。
ありがとうございます。なんかすいません、言われたわかりました。そうですね、じゃあ今日は若林さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。